はい、こんばんは、下井良です。
こんばんは、清水奈です。
こんばんは、早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。
はい、
さあ今日は、
はい、今日はですね、はい、最近テレビなんかでものすごく夏メロかかってません？
うん、
80年代の、まあ、特にアイドルソングなんかが多いんですけど、
はい、
まあ、あの懐かしい感じ、うん、ノスタルジックな感じが今の日本の気分だよなと思って、
うん、
80年代のカルチャーって何なのっていうのを3人でやってみたいと思います。
うんうん、
ちなみに洋平くんは何年生まれ？
僕が1980年生まれです。
じゃあ0歳から10歳までだ。
まんまですね。
で、ノマさんが？
私80年です。
ってことは、ってことは、まあ小学生に上がるぐらいまでが80年代ってことか。
そういうことですね。う
ん、でも結構記憶はあるよね。
僕はまあ後でありますけど、ありますね。やっぱりもう3、4歳ぐらいからアニメとか漫画とかで、とにかく楽しかったな、みたいな。
まあね、僕、あれこれ調べてみたんですけど、80年代にはその後、40年、50年の全てがありました。エンタメの基本は全部80年代だった。
もうそれ自体が本新書のタイトルになりそうだ。
まあ、でも実際なんか勢いがあるっていうか、
うん、だってバブルに行くところだからね。
そうそうそう、
うん、ということでですね、まあとりあえず、まあ大人の放課後ラジオはちょっとやっぱり教養番組なので、
はい、
何この80年代の日本の経済状況をちょっと見ておきましょう。
はい、
ちなみにここに書いてないけど、87年1人当たりの GDP アメリカ日本、うん、どうだったと思う？
どうなんだ。でもバブルの、
バブルの真っ最中だね。
真っ最中だから
87年のアメリカ、この時ね、うん、ちょうど2万。
まあ、2万なんだ。
アメリ日本は2万100。
あ、そうなんだ。
やっぱ
2万1200。アメリカの 6% 上。今だったらまあ 7万ドルだね、
うん、
日本人1人当たり、だからこの87年って1人当たりでアメリカの GDP を抜いた上、
うん、
東京都の地価だけでアメリカ全土が2回買えるって言われた。
言ってましたね。
でしかもこの段階で人口が半分以下、3分の1に近いような日本がアメリカの GDP の 70% まで迫ってたんだよ、
うん、
ものすごい夢のような時代なの。今の韓国みたいなもんなのよ。
考えられないですね。
うん、でこんな時代に経済状況はどうだったかっていうと、うん、80年代前半は基本的に経済は好調、
うん、
年率 4、5% で成長してた。で85年にこっからバブルが始まるんだけど、
これ
みんなきっかけわかるよね。プラザ合意、
うん、
ニューヨークの超名門ホテル、プラザホテルに、
うん、
先進国の財務大臣が集まって、
うん、
ここなの問題は。アメリカの双子の赤字がひどすぎる、
うん、
だからなんとかドルを切り下げて、アメリカの、まあ、輸出を増やしたい、輸入を減らしたいっていうことで、みんなで協調してドルを下げたの。で、ドルはあっという間に数ヶ月で240円から150円に落ちるんだよね。
うん、
で、こうなるとさ、景気やばいじゃんってなって、日銀が金利をビュンって引き下げて、ここで今みたいな 0.5% とかになって、本格的なバブルが始まるの。
ちょうど40年前じゃん。
そう。だから86年から、まあ、バブルが始まるんだけど、85年の時ね、このプラザ合意の時、うん、1万3000円だったのが、4年だよ。4年で3倍になるの。38,915円。
すごいな。
これがついこの前、抜かれるまで、ずっと30年トップだったわけ。40年か、
うん。
だから、すごいよね。やばいかもしんない。あ、こんなに円高になったらやばい。ところがうまく乗り切れた。あれ？日本は円高なんて平気だし、アメリカも追い越した。うん、すげえじゃん、俺たち。俺たちすげーって言ってバブルになっちゃうんだよね。
うん、
いけるぞいけるぞって言ってガンガン突っ込んでいってお金を、
うんうん。
すごいね
ー。いや、すごい。早川さんがよく言ってる CM？
うん。
ああ、そう、もう8年って
時代ってここです
よね。いや、ほんと、YouTube で今も毎週見てるよ。
僕も見た。
もうね、金のかかり方が違います。全部海外ロケとかだし、
そう、わけのわかんない砂漠をさ、なんか車がずっと走ってて、それをヘリコプターショットで撮っていて、車から降りてくるのがハリウッドスターみたいな。
で、どこの自動車会社か分かんないけど、必ず全部パリとかで撮ってて、
うん、
凱旋門とかで5台ぐらい、
いすゞの
皆さん調べてください、 YouTube で、うん、いや、トラックじゃない、自動車ですよね、
うん、
普通にアフター
の、
そう、もう優雅にさ、
そう、
地下鉄でも撮ってましたよ。
そう、コーヒーとかビールとかも、うん、もうやっぱりみんなハリウッドスターの、ジェームス・コバーンのコーヒー飲んで
さ、
じゃあ結構 CM 海外の俳優さん使ってた
ん
ですね、
うん、だからあの頃だって何億円も払って海外の俳優使ってたのよ。
もう軽く使ってるよね全部、
うん、
今はあんまり見ないですよね。
そのうち AI になるんじゃないの、それ。
だって今はさ一番見るのってさ、うん、お笑い芸人のギャラの安い人じゃん、
う
ん、あの人たちだったら本当に、うん、ね、うん、1本とか500万とかでやってくれるから、
うんうんうん、いやじゃあやっぱ本当に時代が全然こう違うっていうか、そう、そう、
でも逆に言うとこんなに経済的に来てる時ってさ、うん、当然文化も来るよね、
うん、
僕でも調べたんだけどもうびっくりした、
う
ん、漫画、やっぱりみんなの強い漫画からいきましょう、
うんうん、
80年代漫画
やばかったですね、
記憶にあるところどんどん上げて書いていくから、
はい、
まあドラゴンボールあるよな、
ドラゴンボールね、
ドラゴンボールありますね、はい、北斗の拳、
北斗の拳、
筋肉マン、
まあ筋肉マンはあんまり面白くないからいい
ですちょっと却下しないでくださいよ、
てか僕の趣味じゃないんで、ジャングルの王者ターちゃんを入れて筋肉マン入れないっていうのが僕の趣味なんだよね
ターちゃんめっちゃ面白い、
ターちゃんは意外といい、ターちゃん面白いですよね、
ヒロさん本当に面白いんだけど、
面白い、
じゃああとセイントセイヤは、
そう間違いない、
セイントセイヤは
絵が
ある、
いいですよね、
うん、
うるせえやつら、
あセイヤうるせえやつら、
じゃあこの辺、えシティハンターもなんか言い出すと意外とダメです、
あ
シティハンターはもうそうです、
うるせえやつら星なんだよね、うん、でもめんどくさいからいいや、うん、シティハンター、
あと僕は意外とあのトンチンカンとキメン組も好きだった、
あキメン組か、
知らないの、
キメン組知ってるけど絵が苦手なんだよ。
え80年代の漫画、
あとミスター実行、
ミスター実行ちょっとそしたらおいしん坊でしょ、
男組じゃないや、男軸ね、
男組と男軸この頃は男が流行ってたんだよね、
そうそうそう、
もう全然
男なんかこあの呼ぶになってました、確か男軸、うん、
先
が
男軸、
ね、あ
ああと花の刑事もあった
し、ね、あでもこの流れで言うとさ、この頃ってまあ東京リベンジャーじゃないけど妙にヤンキー漫画多かったね、
多かったですね、
ビーバップね、
うんうんうんうん、なんかバリバリ伝説みたいなのありませんでした、
あったあった、うん、でもほら洋平くんの好きなのあるじゃん、寄生獣、
あ好きだけど当時は気づきませんでしたね、やっぱ
寄生獣があって、
これ80年代なんだ、
そう、でもパトレイバーみたいなさ、
あったあった
SF もあって、
パトレイバー
まあマクロスとかガンダムも好きでしたし、
あ一応アキラも82年開始らしい、
そうアキラ、
うん、
アキラね、だから SF はすごく良かったし、
うんうんうん、
でこういうでも北斗の拳も SF かな、でも格闘漫画か、
あ
ドラゴンボールは SF ファンタジーだよね、なのでこれ見てみても今までずっと残ってる40年残ってる作品ばっかりじゃない、
残ってる、
あだからそれこそ、まあ、イラさんあんま好きじゃない、うん、こち亀ももちろん、
ね、あこち亀もね、
あ
つい最近まですごいよな、
すごい、だから漫画に関して言うと本当にこの少年漫画の世界は40年前に骨格ができて、
うんうん、
それから手を変えしない代わりやってるけど基本形はもうこれ全部出てるよね、
で後で出るかもしれないですけど、なんかその漫画読むだけじゃなくてそれに付随した、うん、例えば筋肉マン却下されましたが筋消しとかガンダム、うん、ガン消しとか、うん、なんかゲームやってましたもんね、
ガンダムね、確かにそうですね、
そうだ、ここに入れてないけど、うんうんうん、ベルセルクがあって、
あその辺も80年代なんだ、
う
ん、
ジョジョもここだ、
そうジョジョも入ってます、ランマも入ってますね、
あランマ、ね、
うん、まあランマはうるせえさがあればいいだろうと、
はい、あまあそうか、そうか、ロクデナシブルースとかヤンキーものか、
そうだね、だからこうしてみると本当に強かった、あとグルメ漫画もね、おいしんぼがあるから、
うん、はい、いやおいしんぼ面白い、
あそうか、
だからもう完全に出揃った、
うん、
要するに
ベースがそうか、
そう娯楽としての漫画のベースが出揃った年が80年代なんだよね、だからそう考えるとその国が経済的にイケイケどんどんでさ、やったるぞっていう時にさ、あらゆるを楽しみで出尽くすね、
だしピークだし、これは当たり前ですけど今改めて年表を見てますけど、うん、80年代の最後は当然89年ですよ、うん、だからそこで平成に変わったから、うん、まあ、昭和の最後でピークに達したって感じ
ですね、そうだね、だからうまくできてるよね、うん、で、少女漫画の方では僕が読んで好きだったのは一条さんの勇敢クラブ、
あ勇敢クラブ面白い、
うまかったしな、
うまい、ほんとそうですね、
朝木夢見氏、
ああ、はい、
これは源氏物、
あ朝木夢見氏、
うん、で渡辺国星、はい、まあ、大好きな大島さんがあって、
あ、
はい、まあ、この辺は名作だよね、
うん、
そしてホットロードな、
あ
紡ぎたくだ、
ホットロード、
うん、少女漫画も結構読んだんだよね、でこの白鳥玲子でございますが
あって、あ最高ですね、
うんうん、
でノアさんが何、
え私、いつもポケットにショパン、
あ倉持房子ね、
倉持房子さん、あとい
つもポケショパンね、
うん、
これも僕好きだったな、
うん、あと、まあ、これ少年漫画なの、足立哲さんのキラキラとかっていうやつ、
それは少女漫画でいいんじゃないかな、
少女漫画、
うん、
なんかポーの一族、
ポーの一族か、あったな、ポーの、だから結局こうしてみるとここの時は 少女漫画の文学性がものすごい高まった時期で、少年漫画はエンタメの方に振り切ってあらゆる可能性、うん、SF、
うん、
いや本当ですよ、
近未来もの、ファンタジー、ロボット、
すごすぎ
る、宇宙人もので、こういうね、ヤンキーものっていう、本当に出揃ったよね、う
ん、なんかこの時代ってやっぱ男が読むもの、うん、女が読むものみたいな、うん、はっきり分かれてたと思うんですけど、うん、やっぱ男性向けの漫画って、
うん、
こうなんていうの、深く考えないというか、
うん、
もうとりあえず人殴ってみるとか、うん、とりあえず冒険してみるとか、ね、なんか宝探ししてみる、てっぺん目指すぜみたいな、そういうちょっと、
そういうちょっと厳しいのはさワンピースぐらいで、この辺とかめちゃめちゃ複雑だから、ベルセルクとか北斗の拳だってものすごい背景にあるし、だからとりあえず殴ってみるっていう話ではないのよ。まあ当然これだってマドマックスからいただいて
るんだけど、小学生ぐらいだとぼーっとしてるからそうは思う。
でも寄生獣はさ、とりあえず殴ってみるとかじゃないじゃん。
寄生獣がその時代
だと、この辺はそうよ、ある意味、うん、ビーパックとかは
割とこうなんて言うんでしょう、成熟したというか、うん、あの感じの、ま、漫画も多かったってことなんですね。
いやだってさ、うん、はっきり言って、うん、今アキラを超える SF 漫画誰か書いてるかって言ったら一人もいないじゃん、
うん、
これ超えてないよね全然。ファンタジーでベルセルクより面白い異世界ものある、うん、って言われたらさ、異世界もね、山のようじゃないけど全部つまんねえよなって話になっちゃうもんね。
やっぱエンタメのベースがここにあるっていうのすごいわかりますね。
だって格闘漫画の、
うん、
ね、今異能格闘系ってね、うん、
トーナメント、
もう
そうそう、ね、ヒロアカとエモリー、リュウヤクショでもあるけど、ドラゴンボール超えてないじゃん、
うん、
なので80年代に全部原型ができちゃったんだよね、
うん、
それはもう男の子向けも女性向けも完全になんかエンタメの基礎の形が出来上がった10年っていうのが80年代だと思うな。
うん、確かに。いやでもそうですね。でもここでなんか出尽くしちゃってる分、うん、今からその、あ、今書いてる人たちってやっぱりネタ出し結構大変というか、うんうん、苦労は伺えますよね。
こういうのをさ、いくつか組み合わせてやってるじゃん。
うん、
やっぱり
例えばドラゴンボールにルロケンとかさ、ブリーチをくっつけると、
うん、
鬼滅の刃みたいになんない。
うんうん、
ベースがドラゴンボールみたいな。
そう。やっぱそういう掛け合わせの、ね、うん、時代がやっぱ ね、
そうなんだよね、うん、シティハンターなんていまだにね映画化されてるし ね、寄生獣は韓国でやったじゃん。だからこうしてみると本当に残ってるね全部、
うん、
でどれもパッと主題歌と主役の声が分かるじゃん。こち亀も分かるし、北斗の拳も分かるし、お前も死んでいる、
お前も死んでいるだよ、
うん
北斗の剣とか学校でなんか、ね、まあ、PTA のね、うん、もうあったし、なんか禁止になってみんなあたたたたたたって言ってさ、もうやめろみたいな。
禁止になったんですか？
禁止になって、危ないからやめろ。あとキョンシーも禁止になって。
これで？
そう。それで首絞めたらいけないか、あったでしょ、
そう。あった、ありました、ありました。
あったけど、そんなことやってたんだ。
やってた、
ね。うん、やってた。
まあ、やっぱり、この世代あります。僕らは、だから本当に殴り合いただしてただけだから。
教師懐かしいですね。
後から振り返ると、やっぱ確かに全部よくできてるね、漫画ですよね。
よくできてる。だから、日本の文化が本当に花開いた、
うん、
前回先週さ韓国で、
はいはいはい、
今韓国は花開いてるんだよって言ったけど、
うん、
韓国のドラマや映画があんなに面白いの今花開いてるからなんだよね、
うん、
で日本が花開いてたのが、まあ、要は80年代ってことです。日本の花、だから一言で言うと80年代は日本の花。
それは恋しきもなりますね。黄
金期ですよ。
黄金期、うん、全ての文化が最盛期だから。
だってそれで経済もね、
うん、
最高じゃないですか。
なんか早川さんその時代、その少年時代80年代過ごして、うん、なんか恩恵ってありました？その時代に来てたからこそなんかこう受けた恩恵、
その時、
うん、
いや全然感じないよね、
うん、でも僕その頃さ青春期だったから、
うん、
だからみんなやたらスキー行って、みんなやたらディスコ行って、
サウス、
うん、踊りまくってたっていうのはある
、
なんか知んないけど飲み会の後でじゃあディスコでも行くかってディスコ行ってたよね。
え、ディスコ行って何するんですか？
踊って楽しむ、
う
ん、
こうやって、
そうそうそう、もっと激しいけど
いいな。 で、
当然その頃はまだ地域タイムとかあったから、だから赤坂とか六本木とか、あと大学吉祥寺にあったんで吉祥寺のディスコも行ってたな。
え、地域タイムっての全然知らない男の子と女の子がなんかちょっと体見て
る
みたいな。
でも本当に逆ナンパとかされることあるのよ。どこから来たのとか言われて、
楽しそう、
楽しい、
やっぱバブレゴの感じだよ ね、
本当に。
いや本当すごいよ ね、だから全然みんな徹夜とかで遊んでたし。
え、だからイラスさんその8年代のまあ後半とかもう社会人、まだな、
社会人になってる、なってる、80年代
の半ばに。どんな感じなんですか、まあ、いつもの話になっちゃうけど。
だからカラオケ徹夜で行くなんてのは普通だった で、朝方ラーメン食うとかさ、
イラさんですら、
ディスコ行くとか、 そう。
なんかどうなんですか、
まあ、冬になったらもう、スキー行こうねとかさ。
まあ年齢とかもあったかもしれないけど、もうそれが当たり前だし、別に疲れないし。
うん、そう。で、日本の音楽も本当に面白かったじゃん。
うんうん。
アイドルはものすごい勢いだったし、日本のロックとかああいうシティポップみたいなのも出てきたし、
確かに、
うわ、日本の音楽のレベルがどんどん上がっている、うん、でしかもアメリカのロックも面白 い、
え、すごいよ。ちなみにイラさんその時代ってお仕事何されてたんですか？
だから広告代理店とかプロダクションでコピーライターやってた。
それご予算とかってどのぐらい？
ご予算って言仕事っぽい
予算、なんかその
あ仕事の予算ってこと
そう。
それは別に物によって違うよ
あ、
ただ本当にこれはもう不動産会社でバブルで金儲かりすぎちゃって広告費使いたいんで、うん、予算は上限なしで好きなことやっていいよっていうような仕事があった。
へー、考えられないですよね、うん、今、うんうん、
そう。だからなんかギリシャみたいなとこ行ってレリーフ、古いさ、
うんうん、
大理石のああいうレリーフみたいなの取ってこようみたいなことを言っても出せば通るような時代だった。
なんか前にテレビで相川七瀬さん、うん、歌手の相川七瀬さんが、うん、あの夢見る少女じゃいられないの PV 撮った時、あの時ちょうどバブルの時代で、うんうんうん、あの PV の制作費1億円かけて撮ったんです。
だから本当にそれでちゃんとお金が回ってたんだよね
あれ、そうか、1
億かけて1億ペイあのバックできたから。
そう、 PV に1億円かけるってどういうことみたいな、うん、
だってさCD がバカみたいに売れてたから、日本人の CD が100万枚売れたなんて
普通にありましたよね、
う
ん、てかシングル CD 買ってたもんな、
う
ん、
買ってた。
シングル100万でアルバムも100万だからね、下手したらってことは3000円で100万つったら、うん、30億か、
うん、最高の時代です、
まあ、すごいですね、
う
ん、
そう、
ちょっと
だからものすごいバブルだったよね。
あの不思議なのが、うん、さっきの GDP 一人当たり、あ、一人当たり、あ、ごめんなさい、何でもないです、一人当たりの GDP か、
うん、
今あの日経平均割とすごくいいじゃないですか、
うんうんうん、
この時代ってどのぐらいだったんですか？
これだから4万近くまで、
1万3000円から4万まで
い
ったの。
でこれ今これ超えてるじゃないですか。でもあのこの80年代後半の、
うん、
あの盛り上がりって今ないですよね、
うん、
それってなんかどういう、
まあ、でも物価も全然違うし、
要は日本は今金余りで世界中で資産価値が上がっている中の一つだから、
うん、
日本だけ景気いいんじゃないんだよ。この時は世界は大したことなかったのに日本だけバカみたいに儲かってた。
だから相対的にすごかったって
こと
ですね。そう
そうですね、今の4万と価値違うってこと、
全然違う。
そっか、
いやだからまあ恐ろしいよね、考えたら。だから日本人で調子に乗りやすい民族だからさ一回はめ外して調子に乗るとこんなすごいんだっていうのが80年代。
まあ、まだまだ話つきませんが、
楽しいですね
ここでじゃあお便りご質問いってみましょうか。
はい、お便りからいきます。冬にれさん、40代女性の方からいただいています、はい、イラさん、早川さん、のんさん、こんにち は、
こんにちは。
毎回さまざまな角度から刺激や気づきをくださるオトラジ、毎週本当に楽しみにしています。227回で創作から離れるのに未練が残る私にエールを送ってほしいとお願いを取り上げていただきました冬にれと申します。その際自分が新ママで、家事育児また仕事も派遣ながらも頑張っていることをお伝えしたところ、とても温かい励ましの言葉をいただきました。その後試験に合格し無事正社員登録してもらいました。
わ、すごいね。
正直一人親でいろいろ同時並行しながら勉強や就活をするのはかなりしんどかったですが、おとらじで私よりずっと若い方たちも必死で頑張っていることを知り、私も一緒に頑張ろうと思い何とか乗り越えることができました、
うんうん。
あと取り上げていただいた際にあなたの状況はハリウッド映画なら主役ですと言っていただき、非常に気を良くしてここぞという時に思い出して頑張れました。
まあそんないいこと言ったでもそうだよね、
うん、
そうなんだよ。いや本当
本
当、うん、はい、よかった。でもなんかちょっと落ち着いた雰囲気が、ね
うん、
あって、
うん、でもよかったね、仕事が決まって。
おめでとうございます。それが何よりです
ね。でちょっと安心できましたね、うんうん、はい。次、質問です、うん、ロズムさん、20代の男性からいただいています。お三方の配信いつも楽しく拝見しております。知らないことばかりで日々勉強させていただいています。突然ですが相談があります、
うん、
私はもうすぐ26歳になるのですが恋愛経験がありません、
うん、
学生の頃は男女共学にいましたし、大学でも同じサークルで仲良くしていた女性はいましたが、女性には済ました対応をしてしまい、好意を持たれても嫌いだからではなくその場を避けようとしてしまいます、
うんうん、
つい最近マッチングアプリを始めましたが、チャットを踏み出す勇気が持てず、うじうじしてしまいます。ただ経験がなく自信がないだけと分かっていても動けなくなってしまいます。考え方を切り替えるいいアイデアあれば教えていただきたいです。
これはね、うん、もうぶつかるしかないのよ。
本当そうですね。
だからね、チャットやっちゃいな、
うん、昔よりぶつかりやすいですよね。
そうそう、で、しょうがないから複数やっちゃいな。
おお、うんうんうん、
もういいなと思った人3人ぐらいにバッて送って、続きそうな人を続けてみて、
うん、
でだんだんと話が合うなと思ったら会えばいいんで、うん、もうそれまではもういいから、別に冷たく切っても悪い人だと思われないし、向こうも割り切ってるから、なんかねちょっとわがままになった方がいい、
う
ん、彼なんかさいい人でいようとしすぎるじゃない、
うん、
女性を傷つけちゃいけないとか、でも女性もいいですか、傷つけられたがってるんですよ
なんかどうそうなの、
ちょっと悪いこともしたいんですよ、
う
ん、なのでそこをちょっと 見てもいいんじゃないかな、男の欲望は汚いみたいなことも別にないので、それ男も女も一緒なので、
ちょっとやっぱもう だらしない恥ずかしいをもう出しちゃってね、
そう、
でそうすると意外とそんなだらしなくもないんですよね、
うん、
やっぱあの私不思議なのが、うん、なんかやっぱりちょっと、まだまだその男性から女性に声をかけた方がいいっていうような流れもある中で、
うん、
その男性はやっぱりそのどう女性に声をかけたらいいかとか、ちょっとチャットどんな風に送ったらいいかみたいなことを考えてらっしゃるわけじゃないですか、
うん、楽しそうじゃん、
女性にその自然に声をかけられるようになるの前段階ってやっぱあると思うんですよ、
うん、
それってなんかいつどのタイミングでどんな経験があったからクリアできたっていう感じがありますか。
大体はさ、みんなそこで共通の話題を見つけて盛り上がるんだよね、
うん、
だからこれじゃないけど、あ、
うん、
あ夕刊クラブ読んだ、あれ面白かったね、一時間最高とか言って、
うん、
じゃあ他にどんなの読むのみたいな感じで盛り上がった後で、うん、個人的なお付き合いの話をするとかメールを出すってことになるわけじゃん。だからどっかで共通点を最初に作らないといけないんじゃないかな。
じゃあやっぱなんかこう学生の時とかに徐々にこう女の子と喋る機会があってみたいな、
うんうん、そうそうそう、でもそういう時も大体さ、何でもいいけど、ああ例えばジャーニーとかイーグルスとか洋楽聴いてる子だったらそういうので入るっていう感じ
でもやっぱどんなに、うん、まあ、それは別に男女だけじゃなくてもこの人関係ないなみたいな相手でも 何かしら行けば共通点必ずあるから、る、ね、だって別に地元が一緒でもいいし、
そう、
なんか生まれた月が一緒でもいいし、なんかつけてる時計がちょっと似てる
とか、はいはい、そうそう、カレーが好きとかね、うん、もうそんなのでいいから共通点を見つけてなんとか盛り上げる、
うん、
でもその際でも女の人も優しいじゃん。
そうだよ。
で彼今26歳で経験がなくてって言ってるけど、うん、今20代で彼女いる人って2割か3割だから、
うん、
今あなたの状態が普通だから気遅れすることもないし、これからゆっくり行けばいいよ、
うんうんうん、
ちゃんと恋愛するの30歳でもいいじゃん、うん、4年間練習して、
う
ん、
確かにね、うん、別に今から練習すればいいんだから、
でも、うん、でも文面拝見しただけでもそんなに こじれてる感じないから、うん、なんかうまく最初の一歩行けばね、
そうだから自分の趣味のところから入ればいいんじゃない、
うんうんうん、
いや恋愛が難しい時代になりました ね、 本当
に。なったね。でもこれはもう、まあ、特に東アジアではそうだよね、
うん、
アメリカとかヨーロッパでは恋愛が難しい感あんまないけど、うん、アジアは難しいな今。
やっぱ
韓国も日本もダメだもんな。
なんとなくこう SNS の中で男対女みたいな、男 VS 女みたいなのってあるじゃない、うん、対立があるじゃないですか、うんうん、
男女最終戦争です。
そう、男女最終戦争、
ね、本当にそうなんだよね。
でもやっぱりそういう意識してなくてもなんとなくそういう空気感みたいなのが
ある、
なんかあっちゃうのかな。
ちょっとトゲトゲしいし、
うん、
お互いに相手の性の方が自分より楽で得をしてるって思い込むところがもうダメなんだよね。
なんか相手の方が自分より得してるんじゃないかみたいな。
そう、
楽だ
そう、うん、男だったらこんなに働かないといけないのは男だから損だ、戦争に行くのも男だから損だ、うん、おいおい、でも女の人も大変なことあるじゃん、
うん、
ってあるじゃん、
うん、
一生男の人の命令を聞かないといけない、うん、母親の仕事をこなさないといけない、産むのは大変、命がけ、
うん、
どっちがいい悪いみたいなこと言い出したらキリがないのに、くだらない喧嘩してんだよね。
なんかね、支え合って生きていくっていうことは難しいんですかね、うん、なんか
今でも難しいよね、
うん、その一方で実際どうなんでしょうね、うん、これ別にこれがテーマじゃないですけど、うん、マッチングアプリ自体の市場とかっていうのは日本はなんかその後伸びてるのかとか。
まあ伸びてはいるよね。で、うん、今マッチングアプリで出会って結婚するっていうのが
普通ですよね。
一番多いので
結構ね、ありますよね、
うん、友人の紹介とかを超えてもう今これが一番なったね、
うんうんうんうん、
ちょっと一歩踏み出していただいて ね
4年間こう猶予を見て、うん、はい、頑張りましょう、
はい、
してます、
はい、さあじゃあ、この後は本編で、
はい、
なぜじゃあって言ったのかよく分かりませんがもうなんか楽しみでね、ワクワクなんですが、続きは4通りご視聴法がございます、YouTube メンバーシップ、 Apple Podcast、 Audiobook.jp、 そしてニコニコ動画、いずれか、お好みのご視聴法でご覧いただけたらと思います、詳しくは概要欄をご覧ください。それでは本編で、
はい。